杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。よろしくお願いします。加護先生
よ
毎月原電さんに来てもらって、発電所の話してもらってるでしょうよ。
ずっとステッカー ね、
うん、で今日もゲストが来てます、はい、そんでもって加護先生今までどんくらいの方が来てくれたかっつうの覚えてっけ、
うる覚えだけど
言ってみ。
一番最初、高島部長さん、あの声の素敵な
ダンディーなね、
でその後安倍部長さん、それからなんだっけあの金井田さん、お家にお金があるって言った人、
そうそんであの、なんだっけジャージのこと自炊つった人、そう
早坂市長さん、あと大浦市長さん、
なんだ声がちっちゃくなってきちゃう、
あとなんとなくうる覚えだからね、あと五十嵐さん、
そうだよね、
かな
イケメンのね、
そうイケメンのね、
イケメンの、あだってるあだってる、
あだってる大丈夫
だよ、
名前間違うと失礼だからね、
変だよ、はい、でほら教えてもらったでしょ、ね、そんで今日はどんな人の話が聞けかなって楽しみでしょ。
もちろんですよ、ね、
じゃ今日もゲスト来てますんで紹介します、
よろしく、
ね、日本原子力発電株式会社東海第二発電所発電室長中村剛さんと日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
お願いします。あの上沢さんはね、あの毎月お世話になっています。中村さんは初めてですね。
初めてでございます。中村さん初めまして。
はい、初めまして。
もしかして中村さん発電室長って言いますか今。なんとなんと発電室ってつまり電気を作る人じゃないですか。
はい、発電室はまさに原子力発電所の運転にない電気を作る部署です。
じゃ自己紹介してもらうが
だ ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、中村剛と申します。出身は福井県敦賀市です。原電東海第二発電所発電室に所属しています。東海第二発電所の運転員を得てだいたい40年経ってます。その間高速増殖炉文殊の運転を3年と東京の本店にも勤務し今に至っています。これからも発電室として東海第二発電所のさらなる安全性信頼性向上を目指し安全第一に日々業務を行っています。東海第二発電室ですが今言われた運転員とそれをサポートする日勤のグループ員合わせて100名が勤務しています。
いやーすごいね。なんか今経歴を聞いてちょっとびっくりしました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの加護先生どうやって電気作ってるか知ってっけ。
わかんない。
わかんないって何を勉強してきたのに。
いやでもわかってるけど、はっきり言ってこんな偉い人の前で説明はできない、
わかる。あ、そういう意味か。びっくりしちゃった。そういう意味ね。
そうだよ、
じゃあちょっと触りだけね。
だね。
原子力発電の原料は、ウラン燃料が核分裂する時の熱で水を蒸気に変えてタービンを回して電気作ってんだよ。
おー難しい。
電気使ってんだよ、ね、ということで当たってますか。
はい、その通りです。
あ、よかった。
ちょっと、あの原子力発電所はあのウラン燃料があの核分裂する時の熱で水を蒸気に変えてタービンと発電機を回して電気を作ります。あとは蒸気の力で、タービンを回して発電するっていうのは火力発電と同じです。で東海第二発電所は電気出力が110万キロワット、およそ茨城県で使う電気の3分の1の量です。
110万キロワットって、すんごい量の電気が作れんだね。
だね。
ですいません、実際には発電室の人っていうのはどんなことしてんですか。あの、ね、うちらのイメージだとさ、たくさんスイッチがあって、こうモニターとかがあって、こうどっかり前座って、なんとかよし出力よしみたいな、こう確認みたいなイメージがあるんですけど、
いっぱいボタンあった。 いっぱいボタンがある。
あ、ボタンのね、うん、で今日はまあね、あの発電室長の偉い中村さんが来てくれてるから、うん、教えてもらいたいと思うんですけども、
せっかくだからね、
はいはいはい、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、どんな風に電気を作っているかと、あの運転員のお仕事について、ご説明します。あのまず電気はあのいつでも使えるよう 1年365日24時間体制で発電長を筆頭とした7名で構成された運転員が一直二交代で勤務しています。電気を貯めておけませんから、皆さんの家で使う電気をずっと発電しています。家の照明スイッチをつければすぐ電気が流れて明るくなりますよね、うん、電気は1秒もかからずに送電されているんです。
水道の水とかと一緒で、
う
ん、電気もあまりにも普通に使えていくから、
うん、そんなの考えなかったな、
ね、だよね、うん、今作られた電気が家まで届くってことでね、
うん、
でということはいつも誰かの仕事で電気が作られてるってことなの、ありがたく使わなきゃダメですよ ね、
ありがたいことなんだね、
はい、うん、で、室長運転員さんの仕事を詳しくじゃあ聞かせてもらってもいいですか。
はい、運転員、文字通り原子力発電所を運転するということです。で、あの先ほどのたくさんのスイッチとかモニターがあるっていうイメージというのは中央制御室ですね。
あ、はいはいはい、
で、あの中央制御室は、安全を保つための中枢で運転操作を行う場所です。先ほど言った原子炉やタービン、発電機など発電設備の状況を監視して運転操作を行います。放射線の管理も行います、うん、その運転操作をするときに試作故障をしてヒューマンエラーを防止もしています。で、運転員は中央制御室でモニターを監視したりスイッチを操作したりということもありますが、それだけではないんです。
あ、そうなんですか。へー、まあ、もしかしてこうなんかパトロールしたりとかそういうのもあるんですか。
はい、そうです、はい、ですね、あの原子力発電所の現場を1日1回はパトロールして機器の動作音とか温度、匂い、異常がないかを確認しています。例えば異常があったときは事故とならないよう対応を実施しています、うん、発電所の敷地は東京ドーム約8個分の広さがあるんですけども、うん、それを延べ10時間程度かけて、うん、パトロールを行っています。
想像つかない。
想像つかない、うん、でこれちなみにですけど写真があるんですけど、うん、これパトロールの現場パトロールの様子なんですか。これなんかこう棒を耳に当ててんですけど、これ音聞いたりなんかしてんですか。
そうです、はい、音を聞いてます。その通りです。
はいはい、
あのこの写真なんですけども、あの運転員が耳元に当てている、うん、あのストローのような棒ですね。これ聴診棒といって、うん、直径約5ミリの金属の棒なんです。でこの写真では先端をモーターに当てて、もう回転しているモーターに異常がないかっていうのを聴診棒で内部の音を聞いて確認しています。でわずかな音の違いを聞き分けるのに、うん、自分の経験と五感を研ぎ澄まして、鍛え抜いた技術が必要になってきます。
へー、どんな音、まあ、変わった音が聞こえないのが一番いいことですよね。いつもと違う音が聞こえないのがいいことですよね。
そうですね、あの、はい、いつもの音を分かってるから異常があるっていう分かるん で、 あの、
ね、
毎日聞くことです。
へー、そうですね、繊細な仕事ですね。
そうです ね、 ね、
はい、運転員さんのお仕事ってなんだかすごい専門的だね。まあ、現場のことももちろん知らないとダメですけど、すぐに運転になれるようなものではない感じなんですね、
うんうん、そうなんです。
はいはいはい、
まあ、運転になるためにはあのいくつもの試験があります。で、あの運転の区分には発電長、副発電長、運転員1、運転員2、訓練運転員の5つがあります。で、あの一番上の発電長は原子力発電所の運転責任者ということで、原子力規制委員会で定める基準に合格したものとなっています。で、運転員は発電長の指示で行動します、うん、で、その下の副発電長は発電長の補佐で、運転員になってから20年程度かかります、
うん、
で、その下の運転員1っていうのは訓練運転員から7年程度、
うん、
2は、訓練運転員から1年程度かかってます。で、その2以上でなければ操作はできませんという決まりです。で、運転員各あの区分今 いった区分にね、それぞれ、厳しい試験があって、その試験に合格しなければならないということになってます。
何も言えない、
うん、
今聞いた驚きしかない。
初めて聞いたね、
初めて聞いたね、うん、もっと聞きたいんですけど、もう時間になっちゃったんですね。また次の機会にいろいろ伺いたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ、次上沢さんにお話伺いたいと思います。上沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、上沢からお知らせがあります。まず広報誌テラチャンネルの19号を発行しました。
これね、あの野菜の表紙ね、綺麗だよね、
はい、
これね、
はい、
これ小松菜かな、これ。
そうなんです、それ小松菜なんです、
うん、
茨城県は収穫量日本一といった野菜が多い野菜王国なんです。
いいん
だ。その中でも今回特に野菜を多く作ってる鉾田市と茨城町を紹介しました、
うん、やっぱり茨城県生産量日本一っていう野菜がたくさんあんだね。
そうなんですよね、
地元でもよくわかんないからね。
そうなんですよね、うん、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、このテラチャンネルは新聞折り込みなどで配布しているんですけれども、お手元に届いていない方は原電公式 LINE やホームページからご覧いただくことができます。ぜひ原電公式 LINE にお友達登録をお願いします。登録まだの方は、LINE のフォームから検索で日本原子力発電と入れていただくと、地球を模したキャラクターテラちゃんっていうんですが、これが出てきます。これをタップしてお友達登録をお願いします。
あとあれかな、原子力館別館でもイベントをやるんだよね。
そうなんです、
毎年やってるんでしょこれね。
はい、やってます。ぜひあの夏休みのイベントいらしてください。またその他にですね、発電所の公募見学会も毎月2回開催しています、う
ん、行きたいと思ってんだけどね、本当に。
あの東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明して、また現場をバスで回る、発電所見学会なんですが、詳しくは広報誌テラチャンネルの裏表紙をご覧ください。また今日もパルルンのスタジオの様子、お写真撮らせていただいてもいいですか。
はい、
いいんですよ、
ね、ありがとうございます。では今日、お話にも出てきた長身坊の写真も合わせて、はい、皆さんの方に LINE で配信したいと思っています。ぜひ LINE の方もご覧ください。
はい、ではね、あっという間でした。
はい、ではね、あっという間です、
うん、また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。